特集、ふるさと萩の魅力再発見、ナンバー6、2ページ。魅力ある高校紹介、ナンバー3、萩高等学校、4ページ。9月市議会で決まった補正予算、6ページ。特集、子育ての幸せが実感できるまちづくりを目指して、ナンバー5、8ページ。情報案内板、12ページ。情報カレンダー、16ページ。傾聴だより、17ページ。お出かけ情報、18ページ。表紙、終わり。2ページ。ふるさと萩の魅力、再発見。ナンバー6。今回も、萩の重要伝統的建造物群保存地区を紹介します。前回は、伝建地区という文化財、萩の歴史的町並みの起源についてご紹介しました。今回は、萩市にある堀内地区、日谷子地区、浜崎、笹波市の4つの伝建地区を詳しく紹介します。萩市には、4つの伝建地区がありますが、一概に伝建地区といっても、地区それぞれに守りたい町並みは違います。それぞれの地区にそれぞれの個性があります。地区の個性を感じながら、萩の歴史の町並みを今一度感じてみてはいかがでしょうか。問い合わせ、文化財保護課、電話 25-3238、足を運んでみようと書かれた笑顔の4人家族のイラストがあります。堀内地区、武家町、昭和51年9月4日選定、全国初。堀内は武家地の地割りをよく残していることが評価され、重要伝統的建造物群保存地区に選定されました。その地割りをよく表現しているのが、修理を重ね、現在まで受け継がれている土塀や石垣です。萩城三の丸は、外堀の内側にあることから堀内と呼ばれ、藩の重要施設が置かれ、重臣たちが屋敷を構える上級武家地でした。しかし、幕末に藩庁が山口に移ったことにより、主を失った広大な屋敷内の建物の大半は解体され、上級武家地から一転して広大な空き地となりました。この広大な空き地は、士族救済のために始まった夏みかん栽培の適地として再生され、周囲を囲む土塀は夏みかんの風よけとして残されました。また、建物の基礎石や庭石を用いて、新たな石積みも作られました。半世紀の重臣屋敷から近代を通じて夏みかん畑に転用される中で、築造された多様な土塀や石積みとともに、半世紀の長屋門や外堀が保存され、萩の歴史を語る上で欠かせない町並みとして今に受け継がれています。代表的な伝統的建造物、旧口化け住宅、旧須府家長屋門。写真、堀内での夏みかんの集荷作業、1955年頃。撮影、門川正治氏。写真終わり。日谷子地区、武家町。昭和51年9月4日選定。全国初。堀内から少し離れた城下町日谷子地区には、川に面した美しい景観が形成され、橋本川河口のこの一帯は、古くから水辺の景勝地として楽しまれています。この景観を借景に、自らの屋敷に川の水を取り入れた旧児玉家の池泉式庭園や、旧田中別邸の船入り、庭園から直接船で川に出入りするための施設が残されています。日谷子地区の中心には、鍵状に折れ曲がり、その両側を土塀で囲まれているため見通しのきかない、 通称貝曲がりと呼ばれる通りが貫いており、今でも土塀と夏みかんが織りなす萩ならではの景観を楽しむことができます。半世紀には武家屋敷群だったところがその後夏みかん畑に転用されながらも、水辺空間を現在まで受け継ぎ、貝曲がりを中心に木曽石のつなぎ目を隙間なく加工した切り込み萩の見事な土塀や長屋門などの建造物が立ち並び、さらにはそれらと一体をなす庭園や松の巨木などが現在も豊かな歴史的風致を保っています。代表的な伝統的建造物、坪井九右衛門旧宅、旧田中別邸。写真、坪井九右衛門旧宅前で披露される備え行列の草履舞。1960年頃、撮影、角川正治氏。写真、終わり。3ページ。浜崎、港町。平成13年11月14日選定。浜崎は、萩城下町の港町として栄え、城下の他の町は町奉行の管轄であったのに対して、浜崎には浜崎裁判と呼ばれる萩藩の領地を治める官場、代官所が置かれ、萩藩の海の一大拠点でした。また、藩主の御座船を格納するお船蔵と呼ばれる屋根付きの格納庫が立ち並んでいました。今でもそのうちの一つが国指定史跡として残されています。さらに川沿いには、城下町に荷揚げする物資や近隣の漁村から水揚げされる魚などを扱う港が設けられ、これらを扱う海鮮問屋や魚問屋が軒を連ね、大いに賑わいました。浜崎はその立地を生かして、萩藩の海を治める拠点と、萩城下町の物流と水産加工業を支える加工、川、港という、二つの性格を帯びた港町として繁栄しました。町並みは、通りに面して間口が狭く奥行きの深い敷地に、母屋や離れ、土蔵を配しています。母屋は、切妻造り三河原吹き平入りで、二階建てが基本の建物となっています。浜崎には、現在でもこのような町屋が数多く存在しています。代表的な伝統的建造物、旧山村家住宅、住吉神社。写真、水揚げでにぎわう浜崎魚市場、1955年頃、撮影角川正治氏、写真終わり。笹波市、宿場町、平成23年6月20日選定。笹波市は、萩王館沿いの山間部に位置します。萩王館は、日本海側に位置する城下町と、瀬戸内側の三田尻、現在の防府市を、ほぼ直線で結び、参勤交代などに使用する主要な大道として整備されました。藩主が休憩するお茶屋を起点に、随行する重臣の宿泊の役を果たすお客屋と呼ばれる町の有力者の屋敷が整備されたほか、町の中心部には王冠を行き来する神馬の取り次ぎなどをする木台所が設けられました。また、藩主を迎える日には町全体が一つの巨大な宿のように機能していた一方で、日常は農村集落として存在していました。町並みの背後には、縦横に水路が張り巡らされ、笹波川河岸は水田が広がり、王冠沿いの山麓には、自然石を野面積みした美しい棚田が幾重にも作られました。町並みを構成する民家は、江戸時代にはほとんどがかやぶきでしたが、幕末から近代にかけて、石州赤瓦葺きが急速に普及し、現在では両方の屋根形式が見られます。建物配置や間取りも、商家と農家の二つの様式が現在でも見られ、混在しています。町並みは、萩王館の宿駅としての重要な機能を果たす一方で、 時代を通じて豊かな農村集落として、かやぶきや石州赤瓦民家と笹波川に注ぐ水系に支えられた水田や棚田、周囲の山々が一体となった美しい佇まいを今に伝えています。代表的な伝統的建造物、旧小林家住宅、貴船神社。写真、笹波市の町並みと導入が始まった耕運機。1963年、撮影角川正治氏。写真終わり。堀内地区、日谷子地区、浜崎、笹波市地区の場所を示す地図があります。